どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目の御前に死に期待しながら御事に行きたいと思います。ありがとうございます。おはようございます。先ほども映像を見ましたけれども、5月5日にですね、全国ゴスペルウェブコンテストの九州地区予選があったんですけれども、あ、暑いですかね、クーラー入ってるのかな、あれかな、で、あったんですけれども、ですね、と1位がピースになって、まあ、九州代表になったんですね。で、一応3位にミリトスが入って、4位に山田とゴスペルクラブが入りまして、で、一応、まあ、6位まで発表されたのはピースが、まあ、アメリカに行きたいと思っていて、まあ、もし行けたら、2位のオリベット、鹿児島のオリベットが代表になって、自転枠が5位までなんですけど、6位の諫早のルミエルが、まあ、自転枠に入るということで6位まで発表されたんですけども、一応15位までがですね、来年度の長崎県と北部九州と南部九州のブロックのそれぞれの割り当てが決まるので、まあ、これはあの本線と、ね、まあ、まあ同じようにしてるんですけども、だからですね、その15位までにはですね、ホームページ、長崎協会のホームページの九州賛美大会のブログがありますが、そこに載っております、最後にね。で、実は、9位に FF、10位にプラス、11位に、F ライム、で、14位にインターナショナルサービスとですね、入って、全部で、まあ、15位までに長崎からは、長崎協会からは7つ入ったんですけれども、今回の賛美大会の特徴はですね、ちょっと幅が広かったってことなんですね。例えば、インターナショナルサービスは、フィリピンの20代の若者が、10人、ね、女の子も含めて、それから日本の、高校生と、まあ、大学生ぐらいの人たちが、まあ、ちょっと一人上はいましたけど、でも 20代ですね、その子も。で、全部で4人、全部で14人がですね、まあ、シャウトしたんですね。で、あれですね、さっきね、シャウトしたところをね、映したからいいのになと思ったんですけども、ただ残念だったのはね、なんかリハーサルの時に私いなかったんですけど、リハーサルの時に、メインボーカルの方の音が小さかったので、本番に上げてくれって上げて、メインボーカルの声がですね、審査してる客席の方にはですね、メインボーカルの声がすごく大きく聞こえちゃってしまってですね、他の人の声がちょっと死んじゃったとこがあったんですね。まあ一つはマイクが離れたこともあったんですけども、でも、ちょっとそれ残念だったんですけども、でも、まあそうやって若者たちで、ね、フィリピンの方が10人来たのは、何か来たことがあったのか初めてだと思いますし、10代と20代だけの賛美チームですね、14人。やっぱ楽器も含めてですね、ちょっと一つ新しいことだなと思ったんですね。で、それと一方でですね、50代、60代の男性コーラス、フェイスブック50ですね、女性コーラス、ミルトスでしょ。ね。それがですね、もう言ってもいいのかな、無事に、晴れてですね、英語から日本語の姉妹になられました。ね、方が一人ですね、一羽のスズメさえもってこう、サービスされたんですね。ね、本当はね、それでバンと出したいんですけど、まぁ、ちょっとまだ、来年ぐらいになってから出そうかって思ってね、やっぱり影響力が大きいと思いますので、それがあったんですよね。それと、これも画期的なことですよね、考えたらね。ね、もう50年以上着ていた服をね、脱がれて、ね、賛美いただいたわけですからね、やっぱり画期的なことだと思いますよね。それから、あとはオリジナル賛美で出たグループも2つぐらいありましたし、ね、若い子たちのグループが結構いくつかありましたし、今まで女性が多かったんですけども、女性ももちろんいたんですけども、男性も結構出てきてですね、すごく幅が広がったなということを思ったんですね。だから、ちょっと今までと大会で違ったのは、ちょっと賛美の幅が広がってきたなということをすごく思ったんですね。で、歌の内容もね、いろんな賛美がありましたから、だからそういう意味では、すごく、ちょっと今とは違う、ちょっと違ったなってことを思ったんですね。で、これから賛美の働きに関してもね、次のステップに入っていくんではないかと思うので、ぜひ皆さんですね、賛美隊として、ね、祈ってていってほしいと思います。まあ、コンサートに出てくるのは当然なんですけども、普段からですね、賛美隊としていろんなところに出ていってですね、人が聞いても聞かなくても賛美をされていく。もちろん聞いてもらえるように賛美をするんですけども、ね、その中で、ね、賛美隊の力がついてくると思いますのでね、霊的な力、それから音楽的な力もついてくると思いますので、言ってほしいと思います。なんかすごく、今年はそういう意味で幅が広がったなってことをすごく感じたんですね。まあ、それをすごく思いました。それとですね、昨日嬉しいことがあったんです。昨日、有江に行ってきたんですね。岸本半島の有江にですね。で、昨日はですね、 岡田久江牧師がですね、運転されたんですね。で病気になってですね、免許証をちょっと一時預けていかなきゃいけなかったんですけども、その免許証戻ってきまして、1年数ヶ月ぶりかな。で、運転されましてですね。で、まあ、今度日曜日に島原で礼拝を復活させようと思ったので、その時運転しなきゃいけないので、まあ、一回してようと思ってしてもらったんですね。有山で2時間くらいかかります。で、まあ、一緒について、もちろん一緒に行くんですけどね、3人で行ったんですけども、で、しんどくなったりね、危なかったら帰ろうと思ったんですけども、もう全然大丈夫でしたよね。で、一回だけですね、トイレ休憩にね、ドラッグストア森に入ったんですね。出る時ですね、まあ、私は普通にしたんですけども、なんか私が後ろに座っててですね、なんか暗黙のプレッシャーを感じたみたいでね、早く行かなきゃいけないと思ってて、降ってたらですね、こっちから車がバッて来てですね、普通車はね、スピード落としてくれるのに落としてくれなかったんでね、ビビーとか鳴らされて、一回だけちょっとね、あったんですけど、それだけで、あとは全くもう、何の問題もなく無事に行ったんですよね。で、帰りもやってもらいました。大丈夫ですかってやるって言うから。で、帰りはもう安心しきって、私ももう一人の人も寝てしまいまして、気がついたら教会って感じですね。完全に守られたんですよね。で、まあね、運転する方はそれはどうしたともかもしれませんけど、まあ、彼女にとってはすごく大きなことです。運転ができるようになったってことは、これから、例えば、どっかに行ってもらうことができるわけですね、もう、ね。だから、もうこれでメッセージも復活しましたし、昨日はセミナーもしてもらいましたし、特別参加もできるようになりましたし、運転もできるということで、もうこれからね、日曜日24日、ペンテコステの日は、礼拝終わった後、午後から島原に行って、島原教会の礼拝をしてもらおうと思ってるんですけども、まあ、一人ではね、ちょっとあれだから何かね、助ける人をつけたいと思いますけど、でも、運転していけるようになりまして、次の段階に入ったなと思うんですね。で、なんか、すごく私は個人的に嬉しかったんですね。で、行きの時にね、見てるとですね、バック見ないでこうね、運転手の面積がね、まあ、ニコニコ笑ってるんですよね。で、なんか久江さんって言ったら、スマイルがね、あれだったんですけども、ちょっとね、一時それがなくなったんですけど、久しぶりですね、運転しながらニコニコ、めっぽど運転できるのが嬉しいんでしょうね。ニコニコして運転してるんですよね。で、ああ、戻ってきたなってことを思いましてですね、ああ、これが戻ってくれば大丈夫だなと思いながらですね、見てたんですけども、まあなんか一つ、久江さんの復活は一つの時を記してるかなってことを思います。それと、今週はまた5月のことは他に日程取れないので、ちょっとこの前から早いんですけども、今週金曜日、五島に行きますので、まあ、導きを感じる方はおっしゃってください。ただ今回夜です。夜なので一泊しないといけませんので、まあ、一泊する感じになると思いますけども、導かれる方はおっしゃってあげたいと思いますね。五島にまた行きます。で、来週は、タラミを復活させます。ね、しばらく休んでおりましたけども。だからちょっと働きが再びこう、神様の手の中で広がろうとしていますので、どうぞ皆さんね、主に期待していてほしいなというふうに思うんですね。それで、今日のね、聖書の箇所に入っていきたいというふうに思います。今日は、さっき言いましたが、11章9節の、私はあなた方に言います。ルカの福音書ですね。11章9節の、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれますという、まあ、ものすごく有名な御言葉ですね。祈りの原点と言いますけれどもね。まあ、その有名な御言葉のところから学びたいんですが、その前に書かれてあることと、その直後に書かれてあることに目を留めながら見ていきたいんですね。で、5節から8節までに、ね、その求めなさいの前に書かれていることがある。で、これが実は、これが土台になって求めなさいなんですね。で、ここをね、見ておきたいんですね。5節からいきますよ。また、イエスはこう言われた。ね、あなた方のうちに、まあ、この前に実は1節からですね、弟子たちが祈りを教えてほしいって言ったら、主の祈りを教えられます。その主の祈りを教えられた後に、求めなさいってことで祈りの原点を知られたときにこの話をされたんですね。弟子たちに、あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、その友達のところに真夜中のところに行って、ね、君、パンを3つ貸してくれと、友達のわけですよ。真夜中に行って。まあ、パンだったら分かりにくかったら、おにぎり3つくれと。ね、日本人ですから。ね、そして、友人が旅の途中、私のうちへ来たのだが、出してあるものは何よだと言ったとしますと。ね、まあ、友達がね、来てね、なんかね、食べ出しちゃいたいんだけど、ね、ちょうど何もないんだよねってね、ね、ちょっとすみませんね、言葉悪いけど、お前持ってるだろってね、パン3つくれよって、貸してくれよって、ね、ちょっと、お前持ってるだろ、ちょっと食べ物くれよってこういうことですね、そういったということですね。すると、彼は、その、真夜中に訪ねた友人は、家の中からこう答えます。ね、面倒をかけないでくれと。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かやることはできない。このね、子供たち、私も寝ているも大変なんだけど、子供たちも寝ているってところなんですよね。 で、これは今日母の日ですけれども、子供たちが寝てしまったその子供を起こされることっていうのはですね、大変なんです。ね、寝た子を起こされることほど大変なことはないんです。でね、これが分かる方は、お母さん。ね、それともう一つはですね、お母さんのことを分かってる人。ね、ふーんと思ってる人は、今日話したからね、ちょっと脱線しますけどね、ふーんと思う人はですね、もう寝たこ起こしてどんな大変なのって思う方は、お母さんのことがよく分かってないんですね、実はいくつであろうと。ね、子供を寝かしてですね、やっと寝た。はぁ、と思った時に、それを起こされることがどんなに大変かっていうのは、これはもうね、ちょっとね、大変なことなんですよね、実はね。これさらっと書いてあるけど、ね、私も子供も寝たんだってね、おちょっと静かにしてくれよ、起こさないでくれよっていう、これはもう切実な願いだと思うんですよね。ちょっと脱線ついでいいんですね。お母さんでも妻でもいいですけども、今言いましたように、この子供を寝かして、ね、寝た子を起こすのは大変だっていうのはね、本当にそうだなってこう思ってて、ね、思ってる人と、別に何がそれはどんな大変なんだろうと思う人いると思うんですよ。で、お母さんに対して、今日はね、母の日ですけどね、まあ、天国行った人が多いかもしれませんけども、もしいたらですね、今、もしかしたらもうね、介護してる方もいらっしゃるでしょう、逆に世話してる方もいらっしゃるでしょうけど、ぜひね、ありがとうってね、伝えてほしいんですね。言葉だけじゃなくて、心を込めてね、まあ、手紙でもメールでもいいですし、もちろん何か贈り物したっていいんですけど、贈り物よりもないよりも、そのありがとうっていう心を伝えてあげてほしいと思うんですよね。で、正直ありがとうって思えなかったらですね、祈ってください。これとっても大事ですね。ありがとうっていう気持ちを持てるように神様になってください。で、それは見えてくるってことだから。例えば、その母親の仕事っていうのはですね、お金に代えがたいんです。お金で買えない仕事が多いんですね。ところが、その母親の仕事が、本当にそのお金に代えがたいけど素晴らしいお仕事だと思ってる人と、そう思ってない人とかいるんですよね。で、すごく大事なことなんですけど、例えば皿を洗ってあげたり手伝いしてあげることは素晴らしいですけど、例えば夫でも子供でもね、それは素晴らしいけど、皿洗いながらですね、あ、めんどくさいなってね、もうこんだけやってんだから、もうこれで俺の役割終わったってこう思ってるが、皿洗わなくても皿洗ってる奥さんに、あ、本当に大変なことやってくれてるな、ありがたいなって、お金に換えれないけど大切な仕事だと思ってるかって大事なんですよね。で、日本のは感じながらですね、そういうふうに思ってる男性は少ないんです。だいぶ変わってきたと思いますけれども、ね、で、そういう話をするとですね、あーって思ったりするんですね。で、もしそう思っている人ですね、あなたは分かってませんよね。何かをしてあげることが大事なんじゃなくて、本当に相手を分かるっていうか、お金に代えがたいけど大切な仕事をしてるなって思うかどうかってとっても大事なんですね。これは逆も言えるんですよ。今日は母の日だから妻と母を言いましたけど、逆も言えるんですよ。いいですか、父の日は逆も言わないとね、言いませんけど。で、ちょっと脱線しましたけどね。これは大事なところですよね。で、まあ、話を元に申しますけども、ぜひね、1年に1回母の日ぐらいですね、母親が何をしてきたのかなって思って、そのしてくれたことに対する感謝をね、してほしいなと思うんですよね。それで、元に申しますが、この時、子供を寝てしまったからって言ってるわけですね。で、つまり、非常識でしょ？真夜中に子供がいる家に行って、やっと子供が寝た頃に、どんどん叩いて、ね、頼むよってね、パンくれよ、まあ、貸してくれだけど、パン貸してくれよっていう、ちょっと非常識ですよね。しかも、ね、起きて、こうね、ちょっと、やめてくれよってね、子供寝たばかりなんだってこう断ったにもかかわらず、この後を見ると、もらえるまで叩き続けて、そしてもらったってことですね。で、それ、ここで発せずに、あなた方に言いますが、彼は、友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。あくまで頼み続けると与えてくれって書いてある。だから、すぐくれたかじゃなくて、あくまで頼み続けた。で、ここをね、ただね、よく間違える。しつこく頼むってことを言う人が多いんですよね。それは確かにしつこく頼んだんです。でも、しつこくって言うとですね、なんかね、こういうイメージがあるんですよ。しつこくって言うと。よく、今でもそうなのかな。昔子供がですね、おもちゃ花が買ってくれって言って、ダメですって言ったらですね、おもちゃ屋の前でこう寝転がって、買ってくれなきゃいいなってこうわがまま言うじゃないですか。今でもそういうシーンはあるのかな。わかんないけど、昔よくあったですよね。 で、昔の親はね、簡単に来たがりませんからね、それでもダメって戦いましたけど、最近はなんかね、子供も少ないこともあってすぐ買っちゃいますからね、これ子供のことを思ってるんじゃなくて、親が楽になりたいってだけですよね。本当に子供のことを思うと買わなきゃいけない時もいっぱいありますからね。だけど、こうね、ガーってやるじゃないですか。で、それで、ね、ガーってこうやったらですね、周りのこともあるし、もう仕方なくね、仕方なく買ってあげるって、そういうイメージですよ。そういうイメージ。しつこくって場合。だから神様も、なんかね、もう、神様やってよってこうしつこく言えば、もうなんか、ちょっと無茶なわがままでも聞いてくれるってみたいな。ね、天国からですね、もううるさいの分かったら、もうこれやるよ、えいってこう投げつけるような、そんな感じ。いいですか？そういうイメージを持つ人がいるの。しつこくっていうね、言葉を考えたときに。しつこく言うことは大事なんですよ。ただ、そういうイメージ持ちやすいと思うんですよね。そうじゃありません。言語は、下に書いてあるけど、厚かましさの上なんです。厚かましいぐらい、厚かましく求めるから、答えるって書いてある。で、考えてみたら、真夜中に来ること自体が厚かましいでしょ。でしかも子供がさっきも言ったように寝たのに起こしてまで起きるかもしれないのにどんどん叩いて最初すぐくれないのにそれでも頼むよっていうのはどう考えても、まあ、しつこいけど同時に厚かましいじゃないですかすごく、ね、でもなんでこの人厚かましかったかというと、ね、2つ理由があるの。1つはねこの訪ねてきた友人にねどうしてもね食べさせてあげたかったんです。で皆さん思い出してください。 S 様は5000の給食の時に、お腹を空かした人たちをそのまま返したくなかった。弟子たちは休暇して解散させてくださいって言ったけど、いやいや待て待てってね、まずこの人たちを満腹させようって、お前たちで何とかしようって時に、ずっとつかないんですよって時にイエス様は満腹にさせたら、あれ聖書読んでください、すぐその後解散させてるんですね。つまりお腹をいっぱいさせてあげたかったんですね。で、子供たちが帰ってきた時に私も満腹させてあげますって話を本当はしたいんですけど、ちょ、できないから、私が大阪に帰った時、ね、今日、妻がいないのは逃げて行ったんじゃありません。金曜日からですね、大阪に行って、で、母の日ってことはまあ関係、結果的には関係あるんですけど、まあ今日大阪で礼拝出て、今日この後岐阜に行って、で、岐阜が妻の両親、大阪私の両親だから行って、で、実は火曜日にですね、岐阜でまたコンサートがある。いわゆる児童養護施設、個人ですね。でその個人っていうのは、正確な人数は90人だったかなり大きな個人なんです。伊藤博文が、許可したのかななんかで、一番初代のその個人の責任者は牧師だったそうです。で個人の入り口に御言葉が書いてあってね。で妻が小さい頃行ってた小学校のそばにあるっていうから、きっと妻が行ってた頃はね、そこの子来てたんじゃないかと思うんですけど、その個人が開いて、今回コンサートすることができるようになったので、それで一つは行ったんです。それが一番大きな目的ですね。で、月曜日には喜びも行くんですけども、それと同時に、まあ、長男が大阪勤務になったので、で、長男は全くですね、武将なんです。ご飯を作ったり、食べるのもめんどくさいって言ってですね、お金があっても食べるのはめんどくさいからって言って、一食しか食べないっていう、そういうタイプなんですよね。それぐらいね、冷凍庫があっても、なんか入れたらそのままずっと入ったままとかですね。大学4年間ほとんど何も来なかったとか、そんな感じですね。だから、まぁちょっと、頭だけきちっとしようということで、まぁ今回行ったんですね、妻はね。4年間大学時代何もしてあげなかったから、まあ、せめて就職も最初だけね、もう大人だからいいんだけど最初だけちょっとやって、まあ、そしてコンサートがあるからってこと言ったんですけども、何の話をしたんだっけ。で、まあ、それで行ったんですね。それで、話を元に戻しますと、友達が来て、これ何かって言ったらね、この真夜中に訪ねて、真夜中かどうかね、訪ねてきた友達に与えてあげたいってことで、私が大阪に帰った時に、前もって連絡するでしょ、今度帰るからって言うとですね、必ずね、冷凍庫にですね、私の好きなものがいっぱいになってるんです。で、行きますと、まず最初に、寿司の、マグロの刺身が出てくる。大阪でお作りって言うんですけどね。ね、それから、あと、私の好きなものが並ぶわけですね。で、まあ、それが、母親の喜びなんです。で、父親も喜びなんですね。ね、なんかちょっと子供からですね、お前はどうだって言われそうな気がしてちょっと困るんですけどですね、で、何かというとですね、やっぱり食べさせてあげたいと思いませんか、あれば。本当に帰ってきた、たまに帰ってきた時ぐらい、なんか美味しいものを食べさせてやりたい、好きなものを食べさせてやりたいと思うんですよ。私は作るってよりも、 お金があるときは、ね、例えば、帰ってきた、ある子がですね、久しぶりに浜カツで食べたいとか言ったらですね、なんとか浜カツ連れてってやろうと思いますしね、ちゃんぽんが好きだというとね、リンガーハットにこう、仕返ろうと言えないとか辛いですけど、リンガーハットに連れて行こうと思うわけですね。そういうふうに、子供が本当に好きなものを、なんかお腹いっぱい食べさせてあげたいなって思いませんかね、普通。で、この人、友達が来たときに、本当にこの人に、なんかご馳走したい。でも何にもない。でもご馳走してあげたい。お腹すかしてる。旅で疲れてるだろう。食べさせてあげたいって、と思うわけですよ。つまり、自分の何かじゃなくて、この人は、ね、旅できて、自分のところにせっかく寄ってくれたこの友達に、せめてお腹いっぱいさせてあげたい。何か出しさせたいと思ったときに、でもない。あいつのところに行ったら、ね、あいつのところに行ったら確実にある。あいつのところに行けば間違いなくある。と思ったから、やってきたわけですね。だから、まず一つは、この訪ねてきた友達を食べさせてあげたいと思ったの。訪ねてきた友達を何とかしてあげたいと思ったの。適用しますよ。あなたのそばにいる病気の人を何とか治してあげたいと思ってるってことなんです。治ってほしいと思ってるってことなんですよ。あるいは、この子に本当に最善の人生生きてほしいと思ってるってことなんです。幸せな結婚してほしいと思ってるってことなんです。この人に本当に良いものをあげたいと。でも自分にはそれを差し出す力がない。直してあげる力がない。これしてあげる力がない。何もしてあげることができない。と思ったときに、でもあいつのところに行ったらあるぞって思ってきたってことはね、これはこの人のところに行ったらきっと、ね、私が出すようにいいものをくれる。で、それもらったら美味しいものを食べさせてあげれると思ったってことでしょ。で、真夜中にやってきてこんな厚かましい失礼なことをやってるってことは、それでも最後は聞いてくれると思ってたってことでしょ。で、聞いてくれまで言ったってことは、どうしても与えたいと思ったと、最後は絶対聞いてくれると思ったことでしょ。ありませんか？最初はいろいろ言うけど、最後は絶対聞いてくれるって思う人いません？いるでしょ。とかあとか言うけど、最後はきっと答え、最後はでも分かったって答えてくれるっている人いるじゃないですか、人間でも。で、これは神様のことの例えですから、つまり、誰かのために、あなたが何とかしてあげたいけどできないって。病気を治してあげたい。問題解決してあげたい。ね、困難だからね、助けてあげたいって。でもその力がない自分に。その時に、でも神様と行けば、エス様と行けば、必ずこのエス様は答えて直してくれるから、エス様お願いしますって、厚かましいぐらい。で、その人がね、全然神様なんか無視しててね、自分勝手にやってね、もう自分好き勝手やって、その自己自得だったとしても、そこをなんとか神様憐れんでくださいって言って、憐れみに訴えて厚かましいぐらいですよ。で、自分がね、普段ね、あんまりこう、なんていうか、ちゃんとしないのに、こんな時だけ頼んですいませんってあるじゃないですか。でも、それでも、かましいぐらい言うってことなんですよ。で、もちろん答えられるまでしつこくなんだけど、その厚かましさのゆえに答えられるまでしつこく言っていく。その時、主は、求めなさい、与えられます。答えられますってね。叩きなさい、開かれます。探しなさい、見つかりますってことなんですよね。ちょっともう季節が過ぎましたけどね。叩きなさい、開かれます、ね、大学高校の門が、ね、求めなさい、探しなさい、見つかります、祭殿の就職口がとか ね探しなさい、見つかります、祭殿の伴侶がとかね、いくらでも適用できるんです。で、もちろん自分のことも祈っていいんです。でも、それと同時に誰かのためにそれを本当にこうやっていくとき、神様は求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば答えられますって書いてあるんですよね。だから、それを求めているからなんですよね。で、パウロさん面白いこと言ってましたけど、祈ってないのはものすごくな損失だって。で、祈らなくても受けるものがあります。例えば、イエス様を信じなくたって太陽は昇りますから、その恵みを受ける。イエス様を信じたから受ける恵み、これは永遠の命ですね。信じたらその後何もしなくたって永遠の命は受けてる。でも、祈ることによって初めて受けることがたくさんあるんですね。祈ってる人と祈らない場合とでは受けるものが違うんですよね。で、本当に神様にね、求めてほしいんですね。で、面白いのはね、その後ろにですね、こう書いてある。求めたら与えられるって書いた後に、誰だっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、たくものは開かれた。誰でも、幼い子供であろうと、ご年配の方であろうと、ね、クリスチャンになって間もない方であろうと、キャリアの方であろうと、誰であったって求めるものは受け、探すものは見つけ出し、たくものは開かれるんだけど、その後に11節に、あなた方の中で、子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるって言ったらいるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がそれを与えるでしょうって書いてあるでしょう。 で、魚の代わりに蛇、ね、お魚くださいって蛇って書いてあって、卵くださいってサソリって、ちょっとこの例えは極端すぎると思いませんか。普通で言ったら、ね、まあ、一つはその方が分かりやすいってこと、そういう例はだと思うんです。でも私はこう意味があると思うんですよね。で、牧師をしてね、もう30年近くになりますけども、まあ、信じる人はそういう傾向はあんまりないかもしれませんが、意外なことにですね、日本だけじゃなくてね、異教徒はみんなそうなんですけど、これは聖書の世の中の言葉でこういうのがでしょ、触らぬ神にたたりなしって、これ聖書じゃないですよ、ね、どうぞ聖書の神様はどんどん触ってください、祝福されますからね。本当は触ることさえ、近づくことさえできなかったのに、十字架によって大胆に近づいて触れることができるようになったんだからね。でも触らぬ神にたたりなしってのは、これは世の中の悪霊の神様ね、これは当たってるんですね。ある程度いいけど、必要以上に深く関わると大変な目に遭うと、下手なこと言うとちょっと、ね、罰を受けると、罰当たるとって、こういうイメージなんですよ。で、魚を求めたら、ね、変に気に触ったらね、蛇が飛んでくると、卵くださいって言って怒らせたらサソリが飛んでくるとっていうね、そういうイメージなんですよね。で、結構ねあるんですよね。だからね、あんまり大胆に素直に求めない、下手に求めたら危ないって思ってる人って、クリスチャンでは少ないと思うけど、結構あるんですね。ではね、だからクリスチャンがそうなったらね、これは愚かです。で、神様は魚をくださいと言ったら何をくださるか。皆さんの一番好きな魚は何でしょうか。タイのお頭付き。めでたいってね。でも面白いですね。今回福岡に行ったんですね。正解でね。で、ちょっと時間がなくて、コスタ牧師がゴールデンウィークでどこもいっぱいだったから、ちょっともうすいません、車で待ってるからそこで食べてくださいって言われたのが結構いいとこで、なんか釣り船ジャーとかいうとこでね、釣り船ジャーとかって、ね、結構いいとこなんですね。それで、なんかこう船みたいな形になってるところの先っぽの方だけしか空いてなかったから、そこ座ったらですね、船でみんなこう釣るんですね。釣れた魚をですね、そこで刺身にしたりやったりしてくれるような。我々はそんな時間なかったから、普通にもうね、そのすぐ食べれるものを食べて帰ってきたんですけども、それ見ながらね、なんかタイかなんか釣ってるんですよね。俺タイ釣っててですね、なんかね、みんなチャリンチャリンとか回してやるんですけども、その時パルコさん面白かったんでね、タイはね刺身にしてもあんまり美味しくないんだよねとか言うんですよね。で、私も賛成。庶民なんですかね。やっぱりね、マグロが一番。まあ人によって違うでしょ。だから聞いたの、何が好きですか。で、私の場合だとマグロの赤身が来たら嬉しいわけですね。すいませんね、食べ物の話になると乗ってくるんですよね、大阪生まれだから、ね。ね、何かというと、魚をくださった時に一番本当に自分が好きな美味しいものが来るぞって思ってますか。バーゲンの安売りの、まあそれも面白い、好きだけど、ね、まあ、蛇とまでは言わないけども、どう思ってますか。まあ運が良ければ、ね、もらえるかな。卵くださいって言ったらスクランブルエッグもあるし、目玉焼きもあるし、卵焼きもあるけど、卵焼きも熱い卵焼きあるじゃないですかね。皆さん、最高にして最大のものが来るって思ってますかね。建前言ってません。今頭で理解してそう思ってるとかじゃなくて、心がそう思ってますか。神様に求めればきっと最大のものをくださる、最高のものが来る期待してるからなんですよね。で、結構ね、そう思ってないことってあるんですよ。なぜか分かりますかね。一つはね、祈ってないんです。求めてないんです。で、どうも日本人はね、謙遜がね、間違ってね、神に対してもいいですか、人にはね、無茶言っちゃいけないと思いますけど、神に対してはね、もっと素直に大胆に求めるべきです。いつも私が例えて言いますけども、ね、昨日もね、行った時にですね、あれに行った時に、まあ、ランチを食べた。何食べますかって言ったらね、日替わりランチって一番安くて早いやつ、ね、で、それは、まあ、遠慮したわけですね。まあ、分かりますよね。でもですね、まあ、日替わりランチ、日替わり御膳が普通のあるんですね。まあ、ジョイフルだから高くても知れてますけど、まあ、例えていきましょうね。で、まあ、日替わりランチを頼んでたの、横にいた人はですよ、例えばですよ、まあ、なんか、ね、しましょうかね、リブステーキかなんかのですね、特上かなんかを頼んだとしますね。で、その前に前菜に、サラダ、シーダーサラダかなんか頼んで、で、オニオンスープかなんか頼んで、で、最後にデザートには何がいいかな、 なんか、ね、パフェかなんか頼んで、パーッと食べてたとしますね。で、私は日替わりランチをパーッと食べてね、貼ってみるわけですね。で、思うわけですよね。なんだこいつ、ね、俺は日替わりランチで、こいつはこんな食べて、どういうことだと思ったとしたら、愚かなんですよ。頼めばいいんですよ。自分も。神様に求めてないから受けてない人は山ほどいるんですよ。つぶやきを土台に求めることは進めません。どんな状況になっても感謝しましょう。病気になったって、困難が来たって。でも感謝して諦めるんじゃなくて、感謝して受け入れた上で求めるんです。そこから逆転と奇跡を。だからね、祈りの原点なんですよ。ものすごい単純なことなんです。でも、この祈りの原点の求めるっていうことを失うと、私たちは神様を見失うんです。文句からしませんですよ。感謝した上で大胆に求めるんですね。神様って本当に自分の願いとか求めよね。で、聞きましたらですね、あるグループがですね、今年優勝を狙っていたそうです。ゴスペルグループ、ね、厚かましいと思いましたよね。大胆だなと。だけど私はそう言いながら、そう思いながらも、これ何年後かわからんのって実は思ってるんです。そのグループがそれを願い続けるなら、神は聞いてくれますから、当然その取り扱いとその訓練が来ますよ。でも求めるところにはその取り扱いと訓練が来るんです。求めなければ気はしません。楽しくそこそこでおしまいでしょう。でも求めるとね、その取り扱いと訓練が来るんです、当然。いやね、求める人はそれを見るんです。求める人はそれを受けるんです。だから、自分のために、この人みたいに友達のために、愛する人のために、もっと厚かましいような求め、言葉を変えたら、奇跡をですね、求めてもらいたい。神様はそれにね、喜んで答えられるんですよね。で、最後に、してみると、あなた方も、悪いものではあっても、悪いものっていうのは、まあ、これは父親のことを書いてありますけども、自分の子供には良いものを与えることを知っているのですと。ね、確かにそうですよね。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊を下さないことがありましょう。マタイの福音書は良いものって書いてあるね。良きもの。で、ここで、ルカでは聖霊って書いてある。で、最高に良いものは聖霊なんです。神の霊、神ご自身だから。で、聖霊が与えられると救いが来るし、その霊に満たされるとどうなるかというと、神の霊には不可能はないんですね。だから、聖霊が与えられるってことは、あなたが願うことに関して神様は、本当に何でも答えてくださるよっていうことになるわけです、これね。だからなんですね、もっと、神に求めてあげて、神ご自身をいただいた上で具体的な祈りに応えてあげるということを、ね、見ていってほしいと思うんですね。で、まあ、一つだけどの例にしようかなといろいろ思ってたんですけども、まあ、ちょうど昨日ですね、アリアに行った時ですね、伊藤牧師がですね、7年前の話をしておりました。まあ、何回か話したことなんですけど、ちょっと今までと違ってかなり詳しく話してくれて、ね、今は知らなかったことを言ってまして、7年前何が起こったかというと、伊藤牧師のところ、奥さんの晴美さんのところにお姉さんから連絡が入って、もう一人のお姉さんがもう癌で、まあ、持って3ヶ月も待たないと数週間って言われたということで連絡が入ってきたわけですね。それで来たんで、そのお姉さんと晴美さんは超仲が悪かったんですね。で、晴美さんのお母さんってことはお姉さんのお母さんでもあるんです。その方告別式の葬儀をしたのが私なんで、普通告別式っていうと必ず親族が挨拶に来るじゃないし、こっちも挨拶するんですね。で、私は告別式の時にその家族と親族がもしまだノンクリスチャン一人でもいたら、その人が救われることをまず第一に考えて奉仕するんですね。その上で列席者を考えます。だから、その時もそれを思ってた。で、お姉さんがクリスチャンじゃなかったから、救われたんだ、やっぱりちゃんとね。で、もう一人のお姉さんもお兄さんも挨拶に来たし、他の方も死ぬ方を挨拶を紹介してくれたし、私も挨拶したんですね。ところがね、その一番のお姉さんは、はるみさんも伊藤さんも紹介してくれなかったし、お姉さんも私のところに挨拶に来てくれなかった。それぐらい仲悪かったんですよ。告別式ですよ。だからそれぐらい仲悪かった。それで、伊藤牧師は言ってましたよね。会いたくない。嫌だってよりも、会うとちょっとね、もう何悪いかわからないから、もう苦手で会いたくないって思うぐらい苦手だった。で、実際もう何十年経ってなかった。そしたらその人が入ってます。その時ね、クリスチャンでしょ、牧師でしょ。絶対福音伝えなきゃいけないと思ったんですって。聞いても行かなくても伝えに行かなきゃと思ったんですって。それで祈りに来たんですね。だから伝えに行けれるようにとか祈ったら、神様が言われたんですね。3回行きなさいって。でも彼は1回だけでも精一杯に、ってね。 で3回来ました。1回目は伝道してはいけませんって言われたの。今でも覚えてますよね。1回目は和解ですって言われたの。和解ですって。2回目に癒しの祈りをして、3回目に救われますという予告だったんですよね。もちろん吟味しないといけませんね。彼らは夫婦で吟味して、もう1回で全部終わりにしたいけど、でも見心かなって祈ってると思って、とにかく1回目は若いということで、大村の病院かなんかに入院したんですかね、島原の方だけど、なんかその関係で、で、当時熊本に住んでいたので、彼らは熊本からフェリーに乗って、その後車でずっと夫婦で祈りながら、和解できるように、和解できるように、和解できるようにって真剣に祈りながら来たわけですね。ね、でどうやったらいいか分からなくて、そして会った時もね、いきなりね、つっけんのにされるんじゃないかと思ったそうです。ところがね、お姉さんね、死を覚悟したみたいです。もう死ぬって思った、本当に。お医者さんにはっきり宣告されたから。それでね、会ったらね、よく来てくれたねって言われたんですって。で、いきなり泣いてくれたんですってね。それでね、こういったことですね、今まで冷たくしてごめんねってね、言われたんです。で、いろいろ言ったんですね。あなたがハンディ持ってるから、下手に優しくしたらあなたがね、甘えてしまってダメになると思って、とか、いろいろ話ができたそうです。で、その奥さんの方も、はるみさんの方も、お姉さんに、今まで無視しててごめんねって、この涙のお会話できたんですって。で、伊藤さんはしばらく二人だけにしてあげて、また戻ってきたら、ね、伊藤さん苦手だったんですよ。相手の、お姉さんからね、伊藤さんの方に来て腕を組んで、こうやって組んでくれたんですって。そう言ったりした。これを初めて聞いた。言ったそうですね。はるみちゃんと結婚してくれてありがとうって。これからも、はるみちゃんをよろしくお願い、頼むねって言われたんですって。で結婚するとき猛反対で、もうボロクソ言われたそうです。で、ね、昨日もね、感動してましたよね。涙ぐみ直ってましたよね。言われたって。でびっくりしたって。和解しちゃったんですよね。祈った通りでしょ。で、2回目ね。で、その日ね、もう30キロも出してたんですって。体重が、かなり大きかったのが、30キロか40キロかかって、30キロしかなくてもガリガリだったんですって。癌になった人わかるでしょ。そしてね、1回までね、3回か4回だったけど、もういいですっていうのに1回までわざわざ送り来て、最後にこう言ってますよ。また来てねって言われたんですって。で、また来てねって言われたから、よし、もう1回行こうってことで、今度は癒しのためにって祈ってて、また癒しのために一生懸命祈ってたんですって。行ったら、顔がパンパンに、抗がん治療で、もう顔がパンパンに腫れていて、もうこんななって膨らんでたんですって。で、まだノンクリスチャンだからね、この段階でね。お姉さんはタバコを吸うの好きだったんですって。で全くタバコは吸えなくて苦しくて、ご飯もまとめて食べれなくて。でも食べれないことでもタバコを吸えなくて疑ったみたいですね。ストレスが溜まってて。それでね、手を置いて祈ったんですって、真剣に。だ3日目の夜にね、もう夜中12時過ぎてから電話かかってきたんですって。ハルちゃんってね、パンパンが全部消えたってね。で、まあね、ノンクリスチャンだからね、つまずかないでください。ね、タバコが吸えてね、ってね、もう本当に一服吸えて美味しかった、とか言ってね、大喜びで電話してきたんですって。それでその後ね、お姉さんは覚悟を決めたんです。手術を受けるって。お姉さんはそれを受けないって言ったんです。まあどうせ死ぬならいいって言ったんですけど、手術を受けて、たとえ一日でも、ね、生き延びて、ね、という意識持ちを持ったんです。で先生は言ったん、どんなによくても半年しか持ちませんけど手術をしましょう。でモルヒネを打ちます。で手術後はもう縛ります、すいませんけどそれぐらい聞き取りしないかと言われたん。これで九州みんなで乗ったんですよね。癒されるようにって、大丈夫だよって、でモルヒネを一本も打たないようにって、縛りつけなくていいように、奇跡が起こるようにってみんな乗ったんですね。求めたんですよ、真剣に。何が起こったかというとね、これはもう医学的に証明されてます。モルヒネ一本も打ってないんです。手術終わった後ね、手術ではね、相当かったん、20何時間かかったん、でも成功して、その後一回も縛りつけなかったんです。そしてね、1年経った時にね、お医者さんから電話かかってきたんです、主治医から。あなたの病気で、難病だったんですね、ただの癌じゃなくて、ちょっと普通じゃない癌だった。あなたの場合に、手術をして、世界で1年持った人が3人いるって。でもそれ以上持った人はいないけど、あなたはもう3年生きてるから、今度アメリカの学会で、アメリカの医学学士に、ね、あなたを、本名で写真入り出たしたいけど、許可はもらえないかって言われたの。いいですよって言って、だからアメリカの学術雑誌に、名前入りで、本名で、写真入りで出たんですよ、彼女は。これは医者が認める奇跡っていうか、こういう症例があったって世界でないんですよね。で、今7年目なんです。元気になってですね、ちょっと顔がこんな、ね、手術がこうなったんですけど、それも綺麗に撮って、なんと今ですね、介護かなんかの資格取っちゃってですね、人を助ける仕事してます。 考えられない。もともと世話的な人だけど、考えられないですよね。それで、今でも、はるみさんとか伊藤さんが島原行くと、寄るでしょ。必ず寄るとか寄るんですよね。寄らないと後で怒られるからね。寄るとね、美味しいご飯を用意してくれたり、時間がないと、もう最高の、一番最高級の弁当をね、買ってくれるんですって。はるみさんがそれが楽しみだって言ってました。で、時々小遣いもくれるって言ってましたよね。で、何か、なんでかって言ったらね、治っただけじゃない。関係も回復した。で、3回目ね。3回目行った時に、すいません、一番やめてください。癒されたでしょ。で、あなた方のおかげよって、ね、それは私たちじゃない、イエス様だよって信じたんですよ。だってもう天国で会えるんですよ。でもしあの時、祈って言ってなかったら、神に求めていなかったら、間違いなくお姉さんこの世にいません。だって寿命だもん。寿命だもん。あの時彼らは祈って求めた。しかもいきなり、福音、福音というんじゃなくて、まずは和解を求めた。そして癒しを求めた。救いがあってきて、7年経っても元気なんですよね。すごく関係がいいんですよね。こういう逆でもって求めたんですよ。で、今聞くとね、ハレルヤーってことですけども、その前のね、だからね、伊藤牧師の話なら半分涙ぐんでましたね、思い出して。昔のこと考えてありえないことが起こったんですよね。求めたんですよ。で、なんですね。求めるか求めないかによって受ける祝福ってあるんです。いろんな祝福が、経済の祝福、健康の祝福、人間関係の祝福、お仕事や学業の祝福、いろんな関わりの受ける祝福。本当に神様に私たちは、いいですか？感謝した上で大胆に求めましょう。感謝した上で大胆に自分のことや家族のことのために願いましょう。で、厚かましいぐらい。そんなことよくも厚かましくも言えるわねってことを神に向かっては言いましょう。人にとは言ってませんからね。神様に向かっては厚かましいぐらい、ね、厚かましいぐらい大胆に求めていいんです。答えられるまで、そういう意味ではきつく、答えられるまで求めていいんです。そこをなんとか、聞いてくださいよ、神様。お願いですよ。あなただったら答えてくれるじゃないですか。直してよ。お願いだから直して。もう、お願い、直してくれないかって、こう、神様にどこまで私たちが本当に求めるかって、これとっても大事なんですよね。それで最後に、一人で行けないときは教会があるんです。それが教会の強みです。一人だったら祈り続けられない時がある。逆もありますけどね。一人だから祈ることもあるけど、一人だと祈り続けられないことがある。その時に教会がある。教会と一緒になるとね、答えられないで祈り続けることができる。ぜひそれをね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちが求める時、あなたは答えてくださいます。与えてくださいます。叩くとき開かれ、探すと見つかるとあなたは約束されました。しかもいつも最善のものを、聖霊をくださり、最高のものを与えてくださいます。天皇様、どうぞ私たちが自分のことのために、そして友人や家族や愛する人のために、いや敵対する人のためにさえも、もっと大胆に、厚かましいほどに、神に向かって求める心と願う力を与えてください。そしてあなたの素晴らしい恵みと祝福を受けることができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、まず悔い改めをしましょう。主をやれました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の父様、キリストへその何をって祈ります。一人一人があなたに願ったこの願いに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を表してください。主イエスキリストの名によって、心と体をやっさりよ、がんを完全に消してください。イエスキリストの名によってがんよ消えてなくなれ。主よポリープエスになって命ずる、聖霊の火によって焼き尽くしてください。主イエスキリストの名によって、腫瘍もポリープもがんもがん細胞もエッサンって目指る、消えてなくなる。腰の痛み、背中の痛みを取り除いてください。その根本の原因に触れて、腰と背中の痛みを完全に癒してください。骨がずれている方がいます。この骨を本来あるべき位置に完全に戻してください。エッサンを願って って聖堂の時間って骨を本来の地に戻れ。バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。バラバラバラバラバラ。耳鳴りがすると、耳の調子がおかしかったら耳に触れてください。その耳に触れてください。完全に耳を癒してください。また鼻にも触れてください。イエス様って目指る耳鼻この耳鼻咽喉、イエス様って目指る癒されよ。職場に、なんか新しい人が来て、その新しい人は悪い人じゃないんですけど、ちょっとなんかこうポイントを外すみたいな人がいて、それでなんかちょっとあなたが困っている方がいますけども、これも関してもまずその人を感謝した上で具体的に祈りなさい。なんかもう一生懸命あなたいろいろやってるんですけど、具体的に祈りなさい。感謝した上で具体的に祈りなさい。こんなことと思わずに祈りなさい。その上であなたは神が生きて働くことを非常に具体的に体験するようになるとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝します。一人一人のうちに働き御業を表してください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。